안녕하세요. 皆さんおはようございます。今日も皆さんと一緒にデボーションしていきましょう。さて、今日の聖書箇所ですけれども、簡単にまとめると、ペリシテ人たちはサウルと息子たちの遺体を見つけ、そして衣服を剥ぎ取り、その首を偶像に捧げました。その後ダビデがイスラエルの王になる、そういう箇所なんですね。
歴代史第一、10章8節から14節。翌日、ペリシテ人がその殺した者たちから剥ぎ取ろうとしてやってきたとき、サウルとその息子たちがギルオバ山で倒れているのを見つけた。彼らは彼の衣服を剥ぎ取り、彼の首と彼の武具を取った。そしてペリシテ人の地にあまねく人を送って彼らの偶像と民とに告げ知らせた。このようにサウルは主に逆らった自らの不信の罪のために死んだ。主の言葉を守らず、その上霊媒によって伺いを立て主に尋ねなかった。それで主は彼を殺し、王位をエッサイの子ダビデに回された。
サウル王の最後は悲惨な最後を迎えることになりました。これはひとえにサウル王が神様に対して不従順であった、不信の罪を犯していた、そして偶像に伺いを立てた、そのような多くの罪を繰り返し繰り返し行ったことによるその結果なんです。そしてこの箇所だけを見てみると、とても恐ろしい、神様は裁かれる方だ、神様は怖い方だというふうに思われるかもしれません。実際に神様に従わない者たちに対する神の裁きというのは恐ろしいものなんですね。しかしそこに焦点を当ててしまうと、神様の怖さだけがフォーカスされてしまうかもしれません。この14節の最後のところで、主に尋ねなかった、それで主は彼を殺し、王位をエッサイの子ダビデに回されたと書いてあります。神様に従うということが、ここでは幸福への道、幸せの道だ、幸せの方法だというふうに書いてあるわけですね。神様に従わないっていう、その結果にフォーカスを当てるだけではなく、むしろ神様に従うことによって得られる幸せ、幸福に私たちは焦点を当てるべきではないでしょうか。ダビデはその結果、神様の祝福を得てイスラエルの王になりました。反対にサウルは神様に従わずに、結局はその命を落としてしまった、神様からの裁きを受けてしまった。私たちの人生も神様に従うときに神様の祝福を受けるんだ、そのことを強調するべきではないでしょうか。今私たちは神様から語られているのにかかわらず、それに従っていないことはないでしょうか。辛いことかもしれません。しかし神様が示し導いておられることに対して従うこと、それが幸せの道だということを、私たちはもう一度確認して今日一日進んでいこうではありませんか。神様に従うこと、それが幸せの道です。さて、今日の韓国語ワンポイントレッスンですけれども、幸せの道を韓国語では変木へ切ると言います。変木へ切る、変木は幸せですね、切るは道です。神様に従って今日も一日幸せの道を歩んでいきましょう。皆様のデボーションがさらに祝福されるようにお祈りいたします。
希望のないこの地、主よ憐れんでください。苦しみと痛みの中に
人類史上最高の富豪、長寿、子供、財産、あらゆる栽培を手にし、多くの慈善事業を行う、医学研究所や大学などを設立、人類の福祉と発展に大いに貢献した。彼は今、偉大な巨人として世界中の称賛を集めている。ロックフェラーが知っていた儲け方。定価1600円、税別、小牧者出版から。
こんな男を知っていますか？小学校に9ヶ月しか通えず、2度の経営に失敗し、借金返済に17年、7回の選挙に落選、落選、落選。その彼の名はエイブラハム・リンカーン。韓国で50万部のベストセラーがついに日本語化。彼はいかにして挫折ばかりの人生を乗り越えたのか。主の言葉に従う謙遜なクリスチャンが国をも動かす。学校では教えてくれないリンカーンがここに。ホワイトハウスを祈りの家にした大統領リンカーン、小牧者出版より。